先生と呼ばれて喜ぶバカはなしなどと申しまして、最近どういう風の吹き回しか、えのきだ先生っていうふうに言ってくださる方がなんか増えまして、こそばいんですよ。できればやめてほしいなと思っておりまして、まあ時々えのきだ師匠という師匠っていう言い方をね、まあ、してくださる方もいらっしゃいまして、まあこっちはそんなにくすぐったくはないんですよ。なんか軽いもんだなと、軽く扱われてるなっていう、そういうところもありまして、なんで先生って呼ばれるかというと、その割と政治家の皆さんがこう集まってるような、そういうところにこう行きますと、やっぱり政治家先生じゃないですか、皆さん。なんとか先生、なんとか先生って言って、ついでに榎田先生になってる。なんかついでで先生って言われるのはちょっとなんだろうなとか思いながら、まあそんなことを思ってる今日この頃お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけでお相手はこちら MLS は私榎田新山、この後 B 枠ぐらいからちょっと増えてくるかなと思いますけれども、そして、IBB 九州にいて今週もメガネがギラッと光ってるおばちゃんはこの人です。
平上優子です。
平上優子師匠は平上優子先生と呼ばれることはありますか？
ないです。
これから呼びましょうか？
いいです。
優子先生優子先生、どぎゃんですか熊本は？答えろよ黙ってない
で。答え、
昔そんな番組があったな、なんだっけな、保健体育の女だ、うちでやってた、あれは誰だっけ、パトリオットリカちゃんがやってたんで、リカ先生だったんだ。で、リカ先生で、私が、あの時すでに40ぐらいでしたけど、中学生の役をやってまして、しんちゃんとかって言われて、理科先生から、それで、で、興奮しながら、理科先生とかってやってた番組があったんですけど、もう二度とあんなものはやりたくないなと思いますね。今、この一瞬やっただけで、今ちょっとクラクラと、めまいが今、しましたね。やばいですね。お便り行きましょう。こちらは、千葉県千葉市からいただきまして、39歳会社員、ラジオネーム自転車通勤マン安全運転派。
ありがとうございます。
自転車も4月からあれですよね、規則が厳しくなりますから、罰金も取られるんですね。罰金というか反則金もね、なのであれなんだっけ、スマホ片手に運転してたり、よく女の子とか女子高生とかよく並んで走ってる並進ね、あれも捕まりますからね。当然他のいろんな無党化とかああいうのも捕まりますからね。本当に皆さん気をつけていただきたいと思いますけどもね。去る2月8日 X ツイッターで榎田師匠がこうつぶやきました。もう一月も前のやつになると本当覚えてないですね。 サザン絡みで、サザンオールスターズね、サザン絡み、なんだっていうのはこれ、なんでサザンの書いたんで、サザン絡みで、悪魔のキッス、1993年のフジテレビのドラマの第12話、12話ということは最終回です。の、なんかこう動画を私が引っ張ってきて貼り付けてるんですね、YouTube の。で、LF とか、制作会社の絡みで、これ LF っていうのは JOLF 日本放送のことですね。日本放送とか制作会社、具体的に言うとイーストですね、の絡みで、なぜか演出の応援に借り出されたドラマ、新興宗教、性風俗、同性愛、反社など、てんこ盛りで、めちゃくちゃなドラマ、まるで令和新選組みたいですね。今思えば、自由な時代だった。でも、令和新選組は自由じゃないですね。さて、今日は時々ぶっ込もうと思いますが、さて、私が演出に関わったシーンはどれでしょうか？答えは、次回収録する QIC1514 回で、と書いてありましたが、まだ答え合わせがないのですが、ということでいただきました。すみません。忘れてました。完全に忘れてました。すみません。今回は1517回でございます。はい。大変に答え合わせが遅れてしまいました。はい、千代さん、はい、はい、答えて、はい、ののしんでしたか。
治安です。
だいたいこのドラマあなたは覚えてるか、見たかね、これは。そもそも。この
先見たけど、もう、あらすじとかも覚えてないですし。
もう30年以上前だからね。
はい。全然覚えてない。
あの主題歌エロティカセブンは分からん。
あ、それは覚えてますよ。主題歌とかは大体ね、見れば思い出しますけど。
まあ、あの
ー、話は覚えてないです、シーンとか。
深津絵里さんっていうよりは、主人公はあれですよ。今あんまりね、テレビ出てらっしゃらないですよ。奥山芳恵さんっていうね。まあ、ショートカットで、なんていうんですかね、ちょっとコケティッシュな魅力もありる感じの人だったんですけど、この人が主演で、で、お友達の、キオスクで働いてるお姉さんが、そうだよな、キオスクだったっけな、が、深津絵里で、で、風俗に身を落としてしまう女子大生が、常盤貴子なんですよ。この三人の、この仲良しトリオが、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれていくっていうドラマで、で、例えば、奥山芳恵さんは、絵本作家を目指しているんだけど、で、なかなかチャンスに恵まれてなかったんだけど、ようやくチャンスをつかんだ。それは何かっていうと、有名な絵本作家、これ黒田福美さんが演じてるんですけど、の、まあ、内弟子みたいなところにこう、入れるってなったわけですよ。で、そこで、まあ、内弟子ですからね、寝食を共にすると、実は黒田福美さんは、レズビアンだったわけですよ。それで、奥山芳恵ちゃんのことを、あなた可愛いわね、とかっつって、ゴロニアンってしてくるわけですよね。で、そこに、もう、その先に、内弟子で入っていた、五十嵐泉さんがいるわけですよ。少女コマンド泉が。少女コマンド泉もビアンなわけですよ。もうだから先に黒田福美とできてたわけです。そこに奥山芳恵が入ってきて、その女三人三角関係トライアングルが出来上がってしまい、そこでさあ大変になっていくと。これが一つの軸ですね。で、もう一つの軸は、深津絵里さんは、真面目な女の子なんだけど、そこで、まだ全然売れる前の西島秀俊さんが出てるんですよ、これね。で、西島秀俊とできちゃうわけですよ。ところが西島秀俊には、実は奥さんがいたんですよ。で、その奥さんが、ある新興宗教にどっぷりと使っていて、それで、もうその西島秀俊もなんかこう、なんていうんですかね、その、もう家の中で息の詰まるような生活をさせられていて、その、ちょっとした息抜きに、その、深津絵里と付き合ってしまったみたいな話で。で、そこでその、奥さんが、その深津絵里との仲を知ってしまい、で、最後は、ビルの上から飛び降りて自殺するんですよね。その奥さんが深津絵里の目の前で。けれど奥さん死んでないという、ね、大怪我したところで。で、さあ、西島秀俊とどうなるのかっていう。で、最後、その深津絵里は、 深津絵里じゃない、常盤貴子は、派手好きで、すごいまあ、バブリーなファッションに身を包んでるんで、お金がかかるわけですよ。で、そのお金でいろんなローンだとかをこう、要するにこじついてしまい、それで、結果的に性風俗、ファッションヘルスに、まあ、入って、それ金を稼ごうとするわけだけど、そこに、ヤクザモンの、相棒、寺脇康文が入ってくるわけですよ。この時は本当、顔が悪でしたからね。しばらく相棒を見てても俺悪にしか思えないぐらいにその印象深い悪だったんですけど。で、寺脇康文が客でやってきて、それで、バスタオル、エッチ巻きにした、常盤貴子のそのバスタオルをバラッと取ったら、そこで思いっきり常盤貴子のおっぱいが映ってしまうという、我々関係者でさえビビったっていうですね。しかも、一番驚いたのは、実は寺脇康文本人だったと言われていましてですね。当然、中でこう、ヌーブラみたいなのをつけてるはずだと思ってたらしいんです。ところが、タオル、パラッて取った瞬間に、ポロンと出てきたんで、ギュギュッとしたっていう、そのまんま、撮影は進んで、そのままオンエアになってるという。まあ、結果的にその、おっぱいが出てるという問題があって、当時、常盤貴子さんが所属していた、スターダストプロモーションという、芸能プロダクションが、今後、常盤貴子が、こう、のしていく、売れていくにあたって、この映像は問題であると考えたようで、で、フジテレビから、この悪魔のキスの版権を、もう、買い取っちゃってるんですよ。なので、今、フジテレビからはこれは放送とかできないんですね。で、まあそういったいろんな伝説が残っていて、で、三人がどんどん泥沼にはまっていく中で、一番の悪は誰だったかというと、増岡徹っていうね、無名塾出身の今やもうバイプレイヤーとして非常に有名ですけど、メガネかけてる。増岡徹さんが一番の悪なんですよ。で、最終回の最後のシーンは、もう、増岡徹がギラってこう笑って、笑った瞬間にそこから CG に変わって悪魔に変わって終わるっていう、もう狂ったドラマなんですけど、まあ、その中で、実は、深津絵里、常盤貴子を守ろうとするチンピラがいるんですよ。で、そのチンピラが、その、増岡徹を、まあ、刺したりするんですけど、まあ、殺せなかったんですけど、で、そのチンピラをやってるのが、大鶴義丹さんで、で、その最終回、大鶴義丹が、その、まあ、落とし前っていうか、その、増岡徹を刺したっていうんで、その手下に追われて、結果的に殺されるんですよ。で、その、ま、大鶴義丹が、こっからが答え合わせです。大鶴義丹が殺されるシーン。これを、お手伝いしたのが、私、榎田信右衛門でございまして。もう、見ていただければわかりますが、テレビドラマの、まあ、いわゆる殺害シーンではないんですよ。もうこれその動画がね、その時ね、この YouTube の動画、これ12話のやつを多分これ前編のやつが貼り付けたと思いますから、ご覧になれると思いますけど、大鶴義丹が、自分がその、増岡徹を刺したっていうことで、警察署に自首しに行くんですよ。で、警察署の目の前まで来たところで、増岡徹のその手下の者に見つかってしまう。で、そこで不思議なんですよね。そのまま警察署に、駆け込めは何とでもなるのに、なぜか大鶴義丹は警察署と反対の方向に走っていくんですよ。で、そこで結局チンピラ二人に捕まってしまいまして、で、その時に、あれですよ、あの時、そのチンピラの役をやってたのが、あの人誰だっけ、元暴走族で、少年院にも入ってた人。今すげえ、うかじなんていうのあれ、うかじ剛士っていうのかな、なんか、あの人で、それで、その人がで、ね、何をするかっていうと、まあ、頸動脈を切るんですよ。簡単に言いますけどね、大鶴義丹の首のところに、ナイフを当てて、それでズバッて切るんですけど、そこで 血のりドバがですね、これもテレビを超えていて、ちょっと映画でもなかなかここまでやらないだろうという、そういうあの壮絶な殺害シーンを、がありまして、そこでいろいろとあの、まあ、ここはもうちょっとあの、ズバッてやっちゃったがいいですよとか、血のりはね、こうやって上から撮ってね、ドーッと広がっちゃってね、これもすごいことにならないとね、迫力ないですよとかって横でいろいろ言ってアイデアをつけた悪い奴がいまして、それが、あの、30年前の榎田重右衛門っていう、それが答えです。ご理解いただけましたでしょうか。もう木原さんも今もう見たくなりましたよね。
いや、わかん
ない。いや、これはもう見らんといかんですたよ、これは。今 YouTube にですね、第1話からその最終話12話まで全部誰か悪いやつがアップしてますけん。もうタダで見られるんですよ、これが。ということで、もうあの、黒田福美が、奥山芳恵に迫るシーンとか気持ち悪いっすよ。もう、ズーレーのおばさんってこうなのかと思うぐらいの迫真の演技やってますからね。で、そこにその、五十嵐泉がですね、少女コマンド泉だったらバズーカ砲を持ってくるんですよ。なぜか、普通の、オートフォーカスのカメラを持ってきて、カシャンキシュー、カシャンキシューって当時のフィルムが巻き上がる音がですね、カシャンキシュー、カシャンキシューって言って写真を撮って、あなた何してるのとかって写真撮ってるに決まってんだろうっていう。それで、やめなさいとかって言って、そこで、大揉めに揉めるという、その女三人のところとかですね、なかなかいいと思いますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思いますね。まあ、本当に新興宗教でしょ、そして、性風俗、同性愛、そして反社が出てくる。本当まあ、あの頃は、これ1993年ですから、この頃はまだちょっとそこまでの人たちってそうそういないよなとかって思ってましたけど、やっぱドラマだしなとか思ってたけど、今となってみたら、ザラだよね。もう普通だよね、これね。だから、まあこういうものも今はもう現実の方が抜いちゃったなっていう気がしております。さてさて、続きまして。東京都中野区からいただきました。48歳自営業ラジオネーム、お茶でよければ飲み放題。
ありがとうございます。
3月6日に出たデイリー新潮の記事、見出しがこうなっております。有権者に嫌われた大石晃子共同代表は令和内部でも嫌われていた。山本太郎べったりで口を開けば他人の悪口はすごかったです。次はどんなことになりましょうかということでいただきました。木田さん、お読みいただきましたでしょうか、この記事は。
はい。
感想をもしよかったら、私は乾いていますっていう以外でお願いします。
だって前からも知ってることだから。
まあね、今回特に新ネタ、ぶっ込みネタはないわけですよ。だからどちらかというと、おさらいっていうかね。で、ただね、これがね、私すごいなと実は思ってて、まずこの見出しで、すげえこれ、何事って思う見出しじゃない？これって。まず。ね。で、そうすると、令和新選組というものに対して興味のない方とか関心の低い方って山ほどいるわけですよ。むしろそっちの方が圧倒的に多いわけですよ。で、そういう人たちをもう、何なんだろうこれと思って、つい、ちょっと、ね、ポチッとやって中身読みたくさせてしまうっていう、そういう見出しになってましてね。で、いざ読み始めると、そこで、例えばものすごいその、専門性のある話とか、なんか、あまりに深い話だと、一般の方ついてこれないですよ。何が起きてんだかわかんないし、登場人物が何なのかもよくわかんないと思うんですよね。で、そこに、その、いや、今回は、全くご存じない方、令和の根の字も知らない方、大石晃子のおの字ぐらいしか知らない方でもいいかな。そういう人たちにも、実はこんなことが起きてんですよっていうことを列記してんですね。もういっぱい書いてるわけですよ。で、それを読むと、やべえなこいつらっていうになって、まず、これ、だから、蒔絵です、これ。で、これデイリー新潮っていうのはそのネットニュースですけども、その、まあ、簡単に言えばお金払わずに読めるわけですよ。これヤフーニュースはそもそも広告は出てくるけど、別になんかクリックしなきゃいけないとかそんなんじゃなくてそのまま読めますし、デイリー新潮のその公式サイトの方でも5秒間の広告をご覧くださいみたいなの出ますけど、まあそれ見たらそのまま記事を全文読めるわけですね、無料で。ということで、これ、令和って 何が起きてんだおい、ちょやばいんじゃないのっていうことを、その多くの皆様に知っていただくっていう、そのまあカタログ的なサンプル的なものでは、これ最強の記事だなと私思って、でまあこのまあこのなんていうんですか、記事が出来上がるまでのプロセスをご紹介しておくと、まあデイリー新潮さんからお話いただいて、で、いろいろとこう、えのきなさんからも話を聞きたいということで、まあ、喜んでご協力いたしますよということで、それで、まあ、取材をしていただいて、私の知ってる情報だとかを、まあ、実は、私が語ってるやつの中の、そうだな、4分の1ぐらい、多分、書いてあるのは。で、それ以外のディープなところも実はもうお話ししてあるんですけど、これはちょっと今回は置いといて、まずイントロ的にここら辺を出していきましょうっていうような話だったら、あ、それで結構ですよって、えのきなさんって名前出していいですかって言われたんで、あ、もう私としては名誉なことですから、もうどうぞ出してくださいということで、メディアプロデューサーえのきな新右衛門さん語るということになってるわけですね。あと令和を辞めて千葉県の、高谷良前衆議院議員だとか、もう名前が出て、まあそれぞれが語っているってことで、まあこの記事が構成されているわけですよ。で、今後の展開ですけど、これは私は新潮社の人間じゃないですから、はっきりとしたことはわかりませんが、少なくとももう新潮社としては対令和戦、令和をと戦うっていう、まあなんていうのかな、狙いというか、それは多分もう決めていると思うんですよ。今までの記事のスタイルとかと、それ見れば。かたや、例えば週刊文春なんかは、まあ、令和と、何ですか、血縁関係にある人間がどうもいるという話もあって、令和寄りの記事を書いていて、お前ら金もらってんじゃねえか、みたいな感じで、文春落ちたもんだとかつってみんなで悪口言ってたんですけど、で、新潮社は、これ、本当にまあ、ジャーナリズムとして、やっぱ骨のあるとこ見せてますよね。で、おそらく、近々、これ、デイリー新潮ネット記事ですけど、今度は、週刊新潮の方、紙の方、そっちの方で、多分、ドーンと出ますよ。で、それと、私が内々に得ている、その情報などを、まあ、そこら辺、との整合性とか精査をしますと、やっぱ試食の手は及ぶね。これは誰か捕まるんじゃないの、これ。やっぱいろんなことが起きてるので、この令和新選組の中でまず一つ言えるのは、非常に不透明な金の流れ、これ一番でかいですね。で、それと、まあ、これ以上は言えないけれど、まだ他の、そんなことを本当にやってんの?みたいな。もし本当にやってたとしたら、それはもう当然、それは動きますわな、司法が。で、っていうような話がもう入ってきてて、で、非常に、令和新選組としては、もう内向きに、要するに外に攻めていくことができない。もう内向きにこもるしかできない。で、いかに、自分たちと、共同戦線が張れるというか、まあ、例えば、簡単な話、山本太郎、大石明子ラインに、反旗を翻しそうなやつとか、あるいは、何らかの、違う意見を持ってる人間を、まあ、どのようにして綺麗な形でパージするかっていう段階に多分入ってくると思うんですよね。そんで、残った人間だけで、銭を持っててドローンしちゃいたいなっていうのが基本的な狙いじゃないかっていうふうに見てるんですけど、非常に気持ちの悪い、ものになってきますよ。例えば、オウム真理教とよく対比されるんですけど、オウム真理教の場合は、もっと、なんていうんですかね、優秀な、ある意味優秀な頭脳っていうか、いろんな科学者とか医者とかいっぱいいましたから、そういった人たちが集まってきて、ちょっと突出した、新しい世界観を彼らは描いてしまい、それがまあ、サリンを作ったりとか、 そのロシアから AK-47 をコピーして作ろうとしたり、なんか軍用ヘリを買おうとしたり、あるいはそのロシアの国内の放送局をレンタルして、そこから日本に向けて大電力で放送を開始したりとかっていう、まあそういう派手なアクションができたんだけど、令和に関してはそういう知恵を持ってる人間がほぼほぼいない。ええ、はっきり言いますけど、バカ揃いなんで、全くできない。例えばね、今、令和っていうのは、極左の上積みみたいな集団になっちゃってるわけですよね。で、極左勢力って、申し訳ないけど、俺、小学校の頃からずっとこの考え変わんないんだけど、バカなんですよ。ギラさん、例えば極左勢力の、こう、赤いヘルメット被ってたりして、こう、デモ行進やってるような、そういうお兄さんお姉さんの映像って見たことあるでしょ？昔の、昭和の。
うっすらとですけどね。
で、いろいろテロみたいな、こう、火炎瓶投げたりとかやってたんですけど、うん、人たちって、なんかすげえ、爆弾とかも作ってたわけですよ。それで大勢の命を奪ったりということもあったんですけど、それで革命が成就すると思ってるような人たちですから、だからもう要するに先を見る目がないんだよね。なので、新しいテクノロジーを用いて何かこう、それこそ武器を作るとかなんとかって知恵がないのでね。で、まあ、今それの上積みみたいな、その年寄りしか集まってないんで何もできるんですよ、あんなものは。で、基本的にね、それはあくまで、モーションでしかなくて、山本太郎とか大石明子の頭の中ってもう銭のことしかないよね、あら。で、いかに銭踏んだくっていくかってことだと思うので、これは偉いものが現れたなというふうに私は思っております。まあ、どうなるかわかりませんが、今後もおそらく報道はだんだんこれは、増えてくる、そして苛烈になってくる可能性があって、で、途中で何かしら僕は事件が起きると見ております。で、そうなったらさらにメディアの報道は苛烈になります。で、まあ、犯人探しも始まりますよね。それまで令和というものを推してきた、まあ例えば有名人であるとか学者とか、そういった人たちがバッシングの対象になる。まあ、ジャーナリストも含めてでしょう。となると思いますよ。だから、それが分かってる人たちは、もう早々に船を降りて、反令和の旗を掲げ始めてますから、まあ、本当に日和見だな、ジャーナリストっていうのはとか思いますけど、その点の木田新右衛門さんはもう、一貫してましたからね、これは。なので、そういうご用命がありましたらいつでも、IBB にご連絡いただきたいと思います。もう本当の東京だろうが名古屋だろうが大阪だろうが、もう福岡だろうがどこだろうが、ご用命あらば、放送局に、伺う準備はできております。はい、どうぞよろしくお願いしますって宣伝かということで、一旦CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方面。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。